これより皆さんのご質問を受けたいと思います。ご質問あります方、挙手をいただきましてご指名をさせていただきますので、係の者がマイクを持ちましたら所属とお名前をおっしゃっていただいてご質問いただければと思います。そして最初に上がった3列目のマスクをなさっている方、はい、
日経の大本と申します。まず最初に申し上げたいんですが、非常に迷惑しています。ちょっと反省していただきたいと思います。質問、全部で4点あります。まず決算遅れの要因となった、今後調査されるという話についてなんですけれども、なぜ直前までこういったごたごたする形で分からなかったのか、もっとうまい対応はなかったのか、分からなかった要因について教えてください。あと2番目はそれに関連してなんですけれども、今後、調査が進んでいくにつれて、通期含めてですね、業績の下方修正あり得るとのことですけれども、現時点でどの程度影響が出そうなのか、最大値あるいは最小値、幅みたいなものがあれば教えてください。まず2点お願いします。
関西いいですか。関西委員長の佐藤です。ご質問にお答えします。まずギリギリになったケースですが、説明ですが、基本的に内部通報の調査報告書を完了するためにギリギリまで手続きをやっておりました。できれば間に合わせようということでやっておりましたので、ギリギリになったということでご理解いただきたいというふうに思います。からもう一つ、これは内部統制の調査でありますので、基本的に先ほども申し上げましたように、現時点では、財務諸表に修正を加えるような重要な事項は認識しておりません。それから独立監査人からもそのような、事項の指摘を受けてはおりません。現時点ではそういう認識であります。
では続けて2つ、先ほど綱川社長が特に原子力の部分について、戦略的、選択使用検討というふうにおっしゃってましたけれども、ウェスティングハウスの出資比率の考え方、今後どうされるのか、かねて過半まではという話がありますが、そこからさらに踏み込む可能性があるのかについて教えてください。あと、半導体は逆にマジョリティにこだわらないとのことでしたけれども、このような判断に至られた理由、背景を教えてください。で、合わせてなんですけれども、今後東芝は何の会社として成長を目指すのか、一旦縮小均衡っていうことなんだとは思うんですけれども、どのような成長戦略を描いてらっしゃるか教えてください。
1点目のですね、原子力の点でございますけれども、先ほども申し上げた通り、我々収益性のあるサービス燃料のところと、それから、新規の、機器のところがございますが、その両方を合わせてですね、いろいろご興味を持ってくださるパートナーがいればですね、それは、一緒になってやっていくということで、今 87% の、株を持っておりますけれども、その辺は、下げることを考えるということでございます。から半導体につきましては、今いろいろおかげさまで、オファーをいただいております。いろいろなところをいただいている中で、一番評価していただいている価値、一番価値が出る、それから今後の投資を考えて一番いい選択肢を柔軟に考えるということで、特にマジョリティをキープすることにはこだわらないということに変えたということであります。
ごめんなさい、追加でというか確認なんですけども、ウェスティングハウスの日、東芝の出資比率については50%以下もあり得るというふうな理解でいいでしょうか。
決めたことはないんですけれども、すべてのことはあり得るというふうに考えていただいて結構です。
あとごめんなさい、成長戦略についてのコメントがいただいていないので。
成長戦略はですね、社会インフラ、それから、この難度のところでどうなるかわからないんですけれども、難度以外のところの特に、ディスクリートとかですね、その辺のデバイスのところはしっかり本体でやっていくというところと、あとはエネルギーのところも、海外のその新しい海外の原子力事業のところは土木建築を含んだところは受注しないわけですけれども、その他のエネルギーのところはしっかりやっていく、それから IoT もしっかり進めていくという、こういう形です。
よろしいですか。はい、それじゃあのちょっと物を持ってあげてらっしゃる後ろの方、
朝日新聞の大鹿ですが、佐藤さんにお尋ねしたいんですけど、その冒頭のですね、まあ、内部通報ですか、非常にちょっと分かりにくい内容なんですが、まず内部統制の不備を示唆する内部通報というのは具体的にはどういうことを指しているんでしょうか。まずそれが第一点です。
現在調査中なので、内容とかですね、そのことについてはちょっとコメントを控えさせていただきたいと思います。これから30日かけていろんな手続きをやって確認していきますので、内容については申し訳ないんですが、お答えを差し控えたいと思います。
それはどこにあったんですか。その日本国内の東芝の内部通報の窓口にあったのか、それともアメリカのウェスティングハウスの方であったのか、日本人がやってるのかアメリカ人がやってるのか、一人でやってるのか二人でやってるのか、どういう状況なんですか。
はい、ウェスティングハウスの方で、ウェスティングハウスの、CEO 社長宛てに、従業員から内部通報がありました。ウェスティングハウスのことであります。
それによってその業績修正には影響ないというふうに言ってるんだけども、取得価格配分手続きの過程ということは、その買収価格とかにこう跳ね返ってくるものではないんですか。それによってだから、つまりその業績とかですね、影響出てくる可能性はないと言えるんでしょうか。
可能性はゼロとは言いませんが、金額の7000億運動についてはですね、監査人と会社、それから技術者が集まって積み重ねた金額でありますので、そこについて重要な修正がこれから起きるというふうには考えておりません。
最後に、去年、一昨年か、第三者委員会とか作ってですね、まあ、非常に御社の粉飾決算問題になったわけですよね。で、証券取引等監視委員会にも、まあ、事情聴取とかされてきたわけだ。刑事告発さえされてこなかったけれども、それでもう襟を正すと、チャレンジみたいなことはやらないということになったはずなのにもかかわらず、その後で起きてるっていうことなんですか、これは。
それは大変申し訳なく思いますが、改善を努力中だと、引き続き改善を続けていくという中で残念ながら起きてしまったということで、まあ、私も就任から1年半になりますが、相当の改善が見られているという自覚があった中で、こういうことが起きたことは非常に残念ですが、改善を続けていくしかないと思います。
ということはまだやってんじゃないの、他にも。これだけでいいの、大丈夫なの。もう一回第三者委員会とかやって、ちゃんと洗いざらい調べなくちゃダメなんじゃないですか。
基本的にはこの調査報告、調査にあたる会計士と、それから弁護士事務所がかかって、今回の案件については30日をかけて範囲、スコープ、それから方法等を考えてチェックして、まあ、万一何か改善すべきことが出てくるのであれば、さらに対処するというつもりでおります。
よろしいですか。はい、次の方。じゃあ一番前列の女性の方。
NHK の山田と申します。よろしくお願いします。まず綱川社長にお伺いします。このような事態になったことについて、社長ご自身はご自身の経営責任についてはどのように受け止めていらっしゃいますか。
大変重く受け止めております。今回特に決算日をですね、こうやって、決算発表ができなかったということもですね、非常に重く責任を感じております。まあ、私の進退につきましては、前も お話しいたしましたけれども、指名委員会の方に委ねているということであります。いろいろな処理問題がありますので、まずはそこの責任を持ってですね、その処理に当たりたいと考えております。
わかりました。ウェスティングハウスのですね、経営者の、まあ、プレッシャーがあったということなんですが、このプレッシャーを与えた経営者というのは、これはダニー・ロデリック氏のことなのでしょうか。またそのプレッシャーというのは一体どういう内容だったのかというのを教えてください。
先ほど申し上げましたように、この件については調査中なので申し訳ないんですが、そのことを、まあ、範囲もそのいろんなことを含めて調査をしているわけですから、今ここで答えるのは控えた方がいいと思います。
それは誰かということとも言えないということですね。
そういうことです。
損失額を少なく見積もるように部下に指示したとか圧力をかけたとかっていうことではないんですか。
繰り返して申し上げますけど、そういう あのことは今答えられないと思います。調査中であります。
もう一点、半導体ですが、過半の売却も含めて検討されるということなんですが、これは最大 100% の売却もあり得るということでよろしいでしょうか。
全ての可能性があり得るということであります。
それは新年度4月以降ということでよろしいですか。
時期についてはですね、相手様のあることですので、その辺も含めてフレックス、柔軟に考えています。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。それでは一番前の列のそちらの男性の方。
はい、フリージャーナリストの大西と申します。原発事業について伺います。綱川社長と畠澤さん両方に伺います。まずですね、簡単なところからいくと、ボーグル3、4号機と、VC サマーの2、3号機ですね、それから、中国の、三門と海洋、これが、それぞれ当初計画から今時点で何年遅れているかというのを教えてください。それからですね、今時点で、それぞれ そのボーグル VC サマー、それから三門海洋、完成のめどは立っているのかと、いつ終わる予定なのかと。で、それに合わせてですね、今回、このコストオーバーランが、60億ドル、出てるわけですけれども、さらにずれ込んだ場合に、こういうコストオーバーランが再度発生するのではないかと思われます。で、そのコストオーバーランについてはついて、その顧客であるですね、アメリカだったらサザンとスキャナですね、との間で、どちらがどれだけそれを負担するのかというところは、合意はあるのかどうか、それから中国側のコストオーバーランは、誰が負担するということに今なっているのか、以上よろしくお願いします。
それでは原子力のことですので、畑澤から説明いたします。まずアメリカのボーグル VC サマーそれぞれについて、それから中国の三門海洋のプロジェクトについてのご質問、完成のめどにつきましては、アメリカのプロジェクトにつきましては今のところは19年20年というスケジュールの線で検討を現地で進めております。スケジュール管理につきましてはお客様の管理するところでありますので、詳細については割愛させていただきたいと思います。一方、中国につきましては冒頭の説明にもありましたように、ホットファンクション試験という燃料装荷の前の試験をほぼ完了した状況でございまして、残るは燃料を装荷して以降の試運転というところでございますので、この先アメリカで起きているような現地工事のおけるリスクという部分についてはかなり限定されたものと思っております。1個目の質問では、当初の計画からどれぐらい遅れたかということだったと思いますが、アメリカのプロジェクトにつきましては、昨年度の買収の報告、ご報告の際にもスケジュール3年ほどですね、見直しさせていただきました。これがその差だというふうにご認識いただければと思います。
中国の方の遅れは、
中国の遅れもですね、いろいろな理由はございましたけれど同程度というふうに認識しております。それからコストオーバーの部分につきまして、お客様との関係であります。アメリカのプロジェクトにつきましては契約のもございますので、なかなかお客様にお願いするということについては難しい状況だというふうに思っております。ただ今回の将来コストの追加になった部分、これにつきまして、原因とその内容につきましてはお客様に丁寧にご説明申し上げてですね、さまざまなお願いできる余地があればですね、お願いしてまいりたいというふうに考えております。一方、中国については現地工事の部分につきましては中国側の所掌、私どもの所掌外ということでありますので、現時点では大きなコストオーバーがあるという認識はしておりません。以上、回答とさせていただきます。
すみません、ちょっと分かんないんですけど、中国の三門と海洋もアメリカと同程度に遅れていると、同程度に遅れているとすると、ここに書いてあるその労務費、調達コスト、予備費等で、同様のコストオーバーランが発生していると
推測されるわけですけれども、それは、建設を請け負っている中国の会社が全部抱えるということですか、東芝には一切影響がないということでよろしいでしょうか。
この部分についてはウェスティングハウスと中国のお客様との間のことですので、詳細については今日はご説明控えさせていただきます。現時点では大きなものがあるというふうには認識しておりません。
よろしいですか。
わかりました、はい、ありがとうございます。
後ろの方で手を挙げていらっしゃる方で、
恐れ入ります。サークルクロス若林でございます。まずですね、その原発 の, その受注の台数の見通しがですね、これまで、まあ、64とか48という数字があったんですが、で今回これを受けてどうなったのかと。で特にですね、その中にはその建設もやるという前提の数字もあったと思うんですが、その今回その建設はもうやらないという前提の中ではこれがどうなるのか、あるいはその当然その契約の中に建設やるんだったらやってくれと、建設をやらないならやらないよというのもあると思うんですが、でそういった場合今後その受注戦略としてはどういうふうにされるのかとも含めて教えてください。これが1点目でございます。
私からちょっと、ですね、過去中継で45台45機と言ってたのがですね、まあ、2015年から2030年まで15年で受注何台するかという話でございました。で今回見直しとすると2017年から2032年まで15年を見直すわけでございますが、今現在この3年計画5年の中継、この 5年の期間の中で我々の事業がどうなるかということに集中して今検討しておりましたので、この15年間にわたるですね、受注の見直しという台数の見直しとか細かいことはですね、今回やれておりません。もう中継期間の中の分析をしたということであります。ただし見直しはしておりませんが、一般的にですね、そういう土木工事の含む案件等々を減らすわけですから台数は減る傾向だし、金額も減るということには間違いないと思うんですけれども、3年間5年間の計画、まあ、今 80% 燃料サービスで、進んでいる、それから今後の受注としてもですね、インドとか中国のとかですね、その辺だけでありますので、この3年5年の分析に集中したということでございます。ご理解ください。
わかりました。でその時にですね、当然ながらその将来 の, キャッシュフローから見た現在価値を計算されるので、割引率とかもそれに関連すると思うんですが、でその意味ではその今回はそれは議論になってないということでよろしいのかということと、それからちょっと2つ目に関わるんですが、まあ、今回その例えばフリーポートの件ですとか、それからそれ以外のいろんなまあ、偶発債務のことに関しては、今回その監査法人とのお話し合いの中では話題にもなってないというような理解をしておけばよろしいでしょうか。あるいは何か指摘があったかどうかということについてはいかがでしょうか。
はい、割引率の件についてお答えします。今綱川から話があったようにですね、ここ5年間の計画について注力しておりまして、まあ、減損テストをやる場合に、将来にわたって売上高それからキャッシュフローを見込みます。基本的にはですね、今前回とほぼ変わらない数字を使わせていただいておりますが、今回の件も踏まえてですね、割引率をですね、前回から上げて減損テストをさせていただいてございます。それからその他の偶発債務についてはですね、今具体的にお話にあったフリーポートが大きなものでございますけれども、これは従来からご説明を差し上げている会計方針に変わりはないということで、監査人様ともお話をさせていただいています。
わかりました。最後の質問です。まあ、今回そのセミコン社はまだお話の最中だと思うんですけども、例えばその何て言いますかね、セミコン社以外 の, その例えばハードディスクですとか、それ以外 の, その非メモリーについては売却するという可能性もあると思うんですが、それについては今のところはまあないというのか、そこも含めて、いろんな柔軟性に対応されるということか、これはどちらでしょうか。
はい、昨年ですね、いろいろハードディスクドライブ、それからディスクリートと構造改革を行いました。その結果、ハードディスクドライブで言いますと、昨年細かい数字は覚えてないんですが、200数億の赤字からですね、今年度の見込みは、 300億近いプラスに黒字転換をしております。市場も今ニアラインの方も、しっかりとやろうとしておりますので、東芝内に、持ってですね、しっかり事業を育てていきたい。他のデバイス事業も同じであります。
わかりました、ありがとうございました。
よろしいですか。それでは、右の列で男性のカメラの横にいらっしゃる方。そちらです。はい、
恐れ入ります。テレビ東京の大浜と申します。綱川社長にお伺いしたいんですけれども、今回こういう形で監査法人の承認を得ずにですね、数字を発表されているわけですけれども、これってのは分社化するいわゆる半導体の会社のですね、入札スケジュールに影響を及ぼしたくないという、こういった思いというのもあるんでしょうか。
ですね、特にそれとは関係なくて、今回は本当にこうやって遅れてしまったということで、本当に申し訳なく思っております。特に半導体難度のところの分社化とは関係はありません。影響もありません。
メインバンクとの関係なんですけれども、今回こういう形でスケジュールがずれ込むことによって、いわゆる返済期限の見送りみたいな話し合っていうのは現状どうなってるんでしょう。
はい、メインバンク様はじめ、いろいろな銀行様とですね、現状をですね、事前にいろいろお話を差し上げて、ご理解をいただこうとしてございます。本日の発表を受けまして、銀行様はですね、いろいろとご考慮されると思います。これからもですね、真摯にですね、ご支援を賜りたいというふうに考えてございます。
まだ銀行側のスタンスは決まってないって、これからということですか。
はい、明日一応予定ではですね、お取引をいただいてございます銀行様にお集まりいただきまして、私の方から少し詳細なご説明をさせていただくという予定にしてございます。
もう一点しつこくて恐縮なんですけれども、海外の原発事業なんですけれども、すでに建設中でスケジュール遅れているものに関して、今後その最悪東芝のコスト負担というのはどのくらい出てくるものなんだってことを今見込んでいらっしゃるんでしょうか。
今回の発表の数字コストオーバー、これは現在からプラントの建設が終わるまでの将来コストの見積もり、これを今回の決算に入れ込むということで認識した数字であります。この数字につきましてはかなり保守的に積み上げた数字であります。またこの将来これだけのコストが発生するというふうに認識しておりますので、将来コストというふうに、これだけの金がこれからかかるというふうに考えていきたいと思っております。
要するにこれ以上はかからないということでよろしいんですか。
当然ながらですね、将来のコストですのでリスクがないというような話をすると嘘になってしまいます。ただ今回の認識の大きなコストオーバーの内訳にはステップ上の変化が何点がございまして、例えば物量が我々が認識していたものよりも多かったとか、そして下請けコストが増えてしまったという部分についてはステップ上の増加であります。一方、労務費と現場の効率の部分については今のような低い効率でずっと続くという前提でのコストオーバーの見積もりになっておりますけれども、私どもウェスティングハウスとともにこの提言に向けて一生懸命努力してまいります。これがもしこのように下げられない、あるいは増えてしまうという部分についてはリスクというふうに考えております。このリスクが大きくならないように、先ほどの資料にございましたようにウェスティングハウス、それから東芝の中にしっかり管理体制を組んでですね、数字をしっかり追っかけていってリスクの最小化に努めていくという、そういう所存であります。
要するに現状では必ずしもまだ見えていないリスクはあり得るということでよろしいんでしょうか。
我々がこれから取り組んで改善していこうという効率改善の部分、それが期待通りにいかないというリスクはございます。ただ今の最悪、今の状態が続くという前提でのコストオーバーですので、それが全く改善しないというのはかなり少ないというふうに思っております。ただゼロではないと 思ってます。
ちょっと今 の補足させていただきたいんですけども、ですね、このストアンドベスター買収したときに、彼らと一緒にやれば我々はもっと効率が上がるだろうと、まあ、こうやってやってきたわけです。結果として 30% 上げようとしたんですけども、上がらなかったと、まあ、これが今回、コストオーバーになった一つの理由なんですけれども、まあ、今回 6.1 ビリオンダラーというこの減損した時の、過程がですね、この 30% 改善できなかった今のままの状況が今後も続くだろうという過程で入れてます。ですから今後やろうとしている改善策、これを織り込まないで今の金額ですので、何があるかは分からないんですけれども、非常にリーズナブルなというか数字ではないかなと思っています。まあ、今後じゃあ何をやるのかとちょっとしゃべりすぎかもしれないんですけども、例えばですね、原子炉のところはベクテルという他の会社を入れてですね、まあ、それは原子炉をやるとか、日本のゼネコンさんたちとのアドバイスもちょっといただいてやるとかですね、まあ、我々の製造に詳しい人間が出て設計も見てやるとか、まあ、先ほど管理モニタリングも見える化なども進めておりますが、あらゆる対策をもう2月今月から打っておりますけれども、まあ、その効率化上がるだろうという施策が入ってない状況で見積もったのがこの 6.1 ビリオンという減損の数字であります。
よろしいですか。それじゃあ前から3列目の女性の方、はい、そちらの方です
ね。テレビ朝日の竹内と申します。社長にお伺いします。今日午前の取締役会では原発事業継続に反対の声もあったようなんですけれども、まあ、今後思い切った原発事業の縮小というのは考えていらっしゃるんでしょうか。理由も含めて教えてください。
原発、先ほどご説明いたしました原発事業の 80% はサービス、据え付けベース、世界で一番据え付けベースでシェアの高いウェスティングハウス東芝の据え付け燃料をしっかりやっていくということでございます。ここはお客様に迷惑かけないようにやっていくということでございます。残りの 20% に関しましては今8基建設しているところ、これをしっかりやると、これ以上コストオーバーランが出ないようにやっていくというのが、重要なポイントでありまして、今後受注していくものに関して、土木建築を含んだ土木工事を含んだリスクのあるものは取らない、詰めないということで、削減していくということが概要であります。
新たな受注を取らないという以上にもっと凝縮というか縮小していくという考えはないですか。
今あるものにつきましては、お客様に迷惑がかかないようにかけないようにサービスメンテナンス廃炉とかですね、まあ、それをやっていくという趣旨、という意向です。
よろしいですか。それでは3列目のどちら、はい、右手挙げていらっしゃるメガネの方ですね。はい、
すみません、東洋経済山田と申します。何点かありますのでよろしくお願いいたします。1点目なんですけれども、コストオーバーのところの、負担が、出てき、コストオーバーに対するその負担が、どこからどういうふうに生じているかというのを確認させていただきたいんですけれども、もともとストーン&ウェブスターを買う前から、機器に関するところのコストオーバー分というのはウェスティングハウスの、負担だったと思いますし、ある意味その土木のところ、スト&ベブスターのところ も、プロジェクトとしてのチームとしては一定の責任があったと思うんですけれども、今回のスト&ベブスターを買収することによって、土木のところのコストオーバー分を新たに負担することになったという理解でよろしいんでしょうか。で、その場合の、コストオーバー分のうち一定程度までは電力が持ってくれる形だったというふうに認識しているんですけれども、そこのところは多少、S&W の買収によって若干そこは増えたというようなことになっているんでしょうか。もうちょっとその何でしょう、コストオーバーの、お客さんとの、仕切りというかですね、そこをの何、取り分というか、はい、負担分の、元々の、最初からそのプロジェクトを取ったときからどういうふうな形だったのか、それが S&W の買収によってどういうふうに移転したのか、そこをもう少し丁寧に説明してください。よろしくお願いします。それがまず1点目です。
ありがとうございます。 元々の契約の時のコストオーバーの扱いについては昨年12月の27日の時にも一部ご説明させていただきました。契約額から増えた部分のある一定額についてはコンソーシアムのメンバーで負担、それを超えた場合についてはお客様がある一定額を負担で、それをさらに超えた場合にはウェスティングハウスが負担という取り決めになっておりました。一方ご質問の中にありましたようにストーン&ウェブスターの その土木あるいは建築の工事部分のコストオーバーを背負ってしまったのではないかというご趣旨だったと思いますけれども、昨年の12月の買収の際にですね、それらの部分については一旦すべてクリアする状態になりました。お客様との間で工程のリセット、それからお客様から売価の増額という部分を認めいただきまして、一旦そのコストオーバー分につきましてはリセットになったというふうに考えております。それが今回出てきた理由につきましては、先ほどの説明の中に少し入りましたけれども、当初我々が認識していたものと物量的なものが違うという部分、これについては新たな認識として追加になりました。それを運転資本調整というような形で交渉しているという状況です。あともう一つ、我々ウェスティングハウスのウェクテックの中に責任がないかというとそういうことはございませんで、先ほど綱川が申し上げましたように一緒に協力し合ってできる体制を組んだということで現地の工事の効率を上げるという前提でスタートしたわけですが、残念ながらまだこの1年の中でその効果が発現できていないということで、今回このままの悪い状態が将来まで続くという前提での評価見積もりと、これを今回の会計で認識したという経緯でございます。
物量が違うっていうのはもちろん分かるんですけれども、これは仮定の話ですが S&W を買わなかった場合は先方が持ってたっていうような理解なんでしょうか。
その認識で結構です。
わかりました。そうしますとやっぱりこの S&W を買ったところというのは、もちろん 30% のコスト、効率化というのができると睨んだんだけれども、そこがうまくいかずに、思ってなかったところのその負債を抱え込んだということだと思うんですけれども、これはその、過失というか分からなかったっていう、要は知見が及ばなかったっていうことなのか、分かっていたけれども目を塞いだのか、そこの理解というのはどのように持てばいいんでしょうか。
S&W スタンドウェブスターの持っておられた CB&I という会社から今回買ったわけですけれども、買収にあたって CB&I 社から財務諸表や提示いただける資料を見て判断いたしました。CB&I はご承知のように上場企業でありますし、しっかり監査も受けた商標でありますので、私どもとしてはそれを信じて判断をしたということではあります。
騙されたということですか。
いや、それについては私どもからお話しできる立場はないと思っております。
わかりました。すみません、あと長くなるのであと2点だけ、あとは簡単です。1点がですね、社長に伺いたいのは、この事態要はもう債務超過になりますし、虎の子だったそのメモリ事業も、場合によっては全部手放すと、何が振り返って社長になる前以前も含めてですね、どこがその間違いのポイントだったんでしょうか。これが2点目です。
この金額から言ってですね、このアメリカの2008年に受注した4基のこの原発の事業、これの影響が 今から考えると一番大きいと考えています。
それはウェスティングハウスを買ったことじゃなくて、ウェスティングハウスを買った後のこの4つを取ったことということですか。
具体的にはそうですが、今から見ればそのウェスティングハウスを買収したこととも言えないと、言えないくはないと思います。
わかりました、ありがとうございます。最後に1点だけ、先ほど1ヶ月延ばされたところが決算の発表なんですけれども、これがちょうどいいというかほぼぴったりですね、特設の次の3月15日とほぼほぼ同じ日になっているんですけれども、何でしょう、 本来だったら3月15日に、内部、あの管理体制の報告書も出すべきところだと思うんですが、これは同時に出すことは可能なんでしょうか。やっぱりそこも遅れていってしまうのか。でその場合に、上場廃止がまさにそのどんどん現実化していると思うんですけれども、そこに対して今おっしゃれることありましたらよろしくお願いいたします。
あの30日今延長期間をもらっていますが、これについてはあくまでその会計士とそれから法律事務所があの調査する範囲とか方法、それを踏まえた上で30日ということを決めています。でたまたまその3月15日と重なるようなタイミングになりましたが、これはたまたまそういうことになってしまったということで、ただこれはあの3月15日の方はあくまであの自主規制法人東証の方に出すレポートですので、これはこれで粛々と今進めております。ただ今回の問題がやっぱり内部統制の問題に関わるとすれば、そのことも並行的に調べてですね、3月15日のレポートに織り込むということを考えなきゃいけないと思っています。
すみません、最後にあのもう一つ言ってたあの債務超過、債務超過じゃない、上場廃止のリスクについて、はい、あのどう客観的に見ても上場に値するとは見えないんですけれども、
いやあの上場廃止云々という審査はですね、あくまで自主規制法人がやることで、我々がそれをコメントする立場にないと思いますが。
わかりました、ありがとうございます。
よろしいですか。それでは後ろの、ね、左側の列の青いシャツの方、はい、
日経新聞の田中ですが、3問お願いしたいんですけども、一つはあの、まあ、債務超過年度末ではですね、債務超過、まあ、見通しとして今出されているのは資本対策前で1500ですか、のマイナスという見通しを出されていますけども、一連の資本の、まあ、増強の対策でどのあたりまでの回復を目指していらっしゃるのか、まあ、詳細の数値はまだこれからでしょうけども、またその数百とかですね1000億規模だと、また今回のような事態が起こりかねないという投資家は懸念を持っていますので、そのあたりの方向性をまず教えてください。
資産売却等ですね、いろいろなあらゆる手をやっておりますが、まあ、大きなあの金額になる、になるのはあのフラッシュメモリーの分社化したやつの外資の導入でありますけれども、これは今あの手続きを進めているところでありまして、まあ、相手方とか金額とかとはとうとう言えないことでございます。で先ほども最初に申し上げた通り、その辺はあの非常に柔軟に考えておりまして、マジョリティをキープするとかその辺にはあの考えずにですね、あの会社にとって一番いい方向を柔軟に考えていきたいということでございます。
すみません、今のでもう少しあの、まあ、年度末このままでは債務超過それを回避しますということですけども、例えば来年度末とかですね、もうちょっとこう中期的でもいいんですが、あの以前ですね自己資本比率 30% とかですね、1兆円に回復したいというお話はされてましたけども、今それがかなり現実的でなくなっている中で、どのあたりはとりあえず回復 したいという方向感を持っていらっしゃるのか、言えることあったら教えてください。
そのあたりもですね、今数字をいろいろ詰めていろんなオプションを考えてやっているのでですね、今いろんな道があるのでこれはこうだというのを今言えない状況でございます。
はい、それから、資本増強策で先ほど半導体の、まあ、メモリーの話をおっしゃってましたけども、その他にですね、資産売却であったりその他の事業のグループ会社の売却であったり、今考えられることはどういうことがあるんでしょうか。
その他の会社につきましては特にあの今言えるところはありません。
グループ会社で売却を検討していることはないということですか。
ないということです。
最後にあの先ほど、米原子力事業に関するそののれんのところで、まあ、今回はかなり6000億以上の規模に拡大したんですけども、これはあのかなり保守的に見てらっしゃって、今後はその損失が新たなコスト増が発生するリスクは小さいという話ありましたけども、これ仮にですねその発生した場合はまたこののれんが膨らんでそれを減損ということになるのか、単なる収益悪化で済むのか、そのあたりの見通しも教えてください。
あ、すいません、極めて会計的な話だと思うんで、お答えさせていただきます。のれについてはですね、今回すべて減損させていただいてございますんで、万が一ここから見積もり総原価が増えるということになるとですね、ロスコントラクトの引当金を、積みますという形になります。
そうしますと、例えば去年というか昨年秋時点でも のれんがですね、100億から6000億に拡大するという、非常にこの考えられない事態が起こったということで、今回それを全額減損したと思うんですけども、現状ではもう原子力事業ののれんは全額、減損をしたので、これ以上のれんに対する減損が発生するリスクはないという認識でいいんですよね。
そのようなご理解で結構です。
よろしいですか。それでは後ろの方で女性の方で手を挙げている 最初の方挙げていらっしゃる方、そちらお願いします。
ありがとうございます。 NHK の田中と申します。綱川社長に伺いたいんですけれども、海外の原子力事業では戦略的選択肢を検討して、また会社の収益の多くを占める半導体事業では、マイノリティになっても外部資本の導入を検討するということですが、そうなりますと東芝は今後何をする、どういった会社になるという認識でいらっしゃいますでしょうか。
今までですね、3本の柱とそれから ITC ソリューション、IoT のところで進めておりましたが、その大きな骨格は変わりません。エネルギーのところ、海外のリスク、原子力のリスクのところを脳化したエネルギーのところ、それから難度のところはこれからどうなるかわからないんですけれども、基本的な姿っていうんですか、そこは変わらないということです。
どういった会社にしていきたいと、
どちらかというとですね、社会インフラのところが比重が、今のところ、先ほど1級から3級だと 2.6% の ROS というかなり低い課題がある事業でありますけれども、年度ではですね、4.6% と 5% 近いところでありますけれども、ここのところをしっかりお客さんと組み合わせてですね、この東芝の技術を使って社会に貢献するということで、質量も質も増やしていきたいと、このように考えています。
ありがとうございます。
よろしいですか。一番後ろの方で挙げてらっしゃる、右手挙げてらっしゃる眼鏡の、はい、そちらの方、すみません。
どうもありがとうございます。クレディ推奨券の前川ですけれども、大きくちょっと3点ありまして、1点目、ランデスギアに関しまして、御社のクレジットレーティングまた下がってきてて、で割引率をこうまた引き上げないといけないという状況で、業績自体も毎期こうのれんの減損チェックで出されている翌期の利益率水準もいつも下がっているような状況なの で今回 の通期の数字にはそれ減損含まれているというふうにちょっと見受けられないんですが、そこの減損リスクについて教えてください。
はい、ランデスギアはまだご案内の通りのれんを残してございます。のれんの減損テストの基準日は1月1日でございまして、フォースクォーターでですね、減損テストを行うということになってございます。それで今回、原子力事業の減損テストを行う上で全社のアロケーションをやるという作業がございますので、簡易的ではございますけれども、今回ランデスギアもファーストステップのテストをしてございまして、今のところはですね、減損の兆候はないというふうな判断をしてございます。
どうもありがとうございます。2点目なんですけども、難度事業に関しまして、外部への売却、20% 未満からマジョリティまでちょっと急にこう方針を変えられてまして、で一方でその2月9日に行われたその四日市の起工式のところで、そのウエスタンデジタルのからのリリースもなくてですね、ちょっと懸念しているのがウエスタンデジタルと その関係の悪化というのがあってですね、で持ち分譲渡に関するその事前の承認というのが多分得られていないんじゃないかなというふうに思うんですけども、もしそれがその 50% 以上のマジョリティを売却するということになれば、多分事前承認というのは必要なくなるような気もしているんですけど、そのあたりウエスタンデジタルとの関係というところが、その難度事業の 売却比率をですね 20% 未満からこうこの1ヶ月でこう 50% 以上もあり得るというふうに変えられたその背景を教えてください。
ウェスタンデジタルとのことは関係はございません。すべての、オファーを鑑みてですね、まあ、将来の価値を一番、大きくできるところとうまく、この機会に柔軟に対応したいということであります。ウェスタンデジタルとは有効にやっております。
わかりました、ありがとうございます。で3点目なんですけど、その先ほど その難度事業の売却に関して、その、ちょっと途中の Q&A の中で、まあ、来期以降というちょっと話もあったんですけども、一応その3月末までにその、20% 未満の今のこう進めておられる売却ということがあるのか、それとも3月末までに、可能性としてはそのマジョリティを売却ということがあるのか、その辺を教えてください。
その辺もですね、非常にいろんなパターンがございまして、いろんなオファーをいただいておりまして、すべて決まったことはなくですね、その辺はまだ決まるまで時間かかると思います。
ありがとうございました。
よろしいですか。それでは、後ろのですね、白いワイシャツを着ていらっしゃる男性の方ですね。はい、
すみません、ありがとうございます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本です。ウェスティに関して2問だけ、資料の14ページで買収後にコスト見積もり増加というお話なんですが、今回の内部統制の問題が起こったという話でいくと、まあ、このウェスティの経営陣の方がこの契約を結んだ段階でコストの大幅な超過というのをすでに十分認識していたというのが論点になっているんでしょうか。と言いますのは、まあ、12ページのところで2011年以降、まあ、コストが、まあ、超過し始めたというふうにありますので、この14ページで書いている買収後というふうに書かれていますが、今問題になっているこの内部統制の話というのは、それ以前に実はウェックの経営陣が認識していたと、その辺が、一番重要になってくるのか、その点ちょっとコメントいただければというのが1問目です。
はい、先ほど私冒頭にそこで説明しましたように、今度の内部通報のあったことはですね、取得価格の配分手続きの過程におけるということで、いわゆる7000億の 6.1 の金額に関わるところであって、その買収云々という話では、買収以前の話ということではなくて、最後のいわゆるパーチェスプライスアロケーションという、その買ったものの配分のところで起きた問題なので、そのずっと買収の時の云々という話ではありません。今度CBI& S&W を買った最後の事後手続きのところで起きたということ、着地のところで問題があったということです。
ただ交渉の段階でその辺がきっちり整理できないのを確信犯で安値で買ったという、そういうことではないんですか。
そういうことでは全くありません。
分かりました。2問目なんですが、一番最後の、資料24ページのところで、まあ、海外原子力の状況について親会社保証とあるんですが、取締役会でこの WEC の、まあ、親会社保証のリスクを排除する、要するにゼロにする方針については議論されたんでしょうか、されてないんでしょうか。でされてないとすると、まあ、その最大リスクを抱え込む積極的理由を教えていただければと思います。
まあ、この辺についてはですね、いつもいろいろと考えてお話はしておりますが、まあ、ここでは内容については控えさせていただきます。
わかりました、ありがとうございます。
よろしいですか。じゃあ後ろの、はい、そちらで手を挙げていらっしゃる男性の方。
メリルリンチの証券の平川と申します。1問だけなんですけれども、先ほどもお話に出ました上場維持の条件として内部管理体制の改善ということが挙げられておりまして、3月の15日以降に報告書を再提出するということだということの中で、3月15日以降、1年6ヶ月経過以降速やかに提出することが規則に定められていると思うんですけれども、その速やかにという言葉に対して今どのようなご認識を持たれているのか、3月15日なのか、それとも3月15日から、まあ、適宜1ヶ月延ばせるというご認識を持っていらっしゃるのか、そこら辺の今スケジュール感について どれぐらいの危機感を持っていらっしゃるのかについて教えていただければと思います。以上です。
基本的に3月15日には内部統制の改善報告書というのを、自主規制法人に出すということで、そこから審査が始まりますので、それは自主規制法人の側 の手続きになりますので、我々はちょっとコメントできないする立場にはありませんが。
よろしいですか。それでは一番前の列のそちらの男性の方。
ロイター通信の浜田と申します。端的にお伺いします。10年前のですね、ウェスティンハウスの買収というのは正しい経営判断だったのか否か、現在のご見解をお願いします。
私としてこの数字を見るとですね、非常に正しいとは言いにくいという数字だと思います。
追加でパナソニックの場合はですね、巨額の損失を出してですね、最注力事業だった、プラズマから撤退したんですけども、御社はこれだけ、2年間で1兆円のですね、損失を出して、なお原発にこだわっているように見えるんですが、それが真っ当な経営判断と言えるんでしょうか。でメモリーをですね、過半話すと今日は発表があって私は驚いているんですが、本当にこの判断でよろしいんでしょうか。
海外の原子力に関しましても、パートナーを見つけて、持ち分の方を下げるという方向で検討はしておりますが、具体的に今どっかとという具体的な案件を言える段階ではありません。
よろしいですか。すいません、じゃあ最後の一方、2列目の男性の方。はい、
すいません、週刊ダイヤモンドの村井と申します。3点お願いします。まず1点目は確認なんですけれども、先ほど中国4機の三門と海洋 のプロジェクトの進捗についてお答えがあったんですけれども、今燃料倉庫が終わって、間もなく、試運転という話がありましたが、それぞれ三門海洋プロジェクトの進捗がそれぞれ違っていると思うので、もう少し詳しくですね、いつ頃装填が終わって試運転がいつ頃になるのかというのをもう少し詳しく教えていただきたいんですけど。
もう一度正確に申し上げます。燃料倉庫前のホット試験というものが初号機の3門の1号機が終わったという状況です。でこのあと燃料を倉庫して、燃料の倉庫後の試運転をやるというのが今年行われるわけですけれども、ここの部分のスケジュールにつきましては、まさに燃料を入れる試運転というのはお客様のやられる工程でありますので、スケジュールについてはちょっと私どもの方から申し上げる立場にございません。一方三門海洋の順番ですけれども、海洋の1号機がですね、大体 2,3 ヶ月遅れぐらいで後ろをついております。当初の予定では半年遅れぐらいの予定だったんですけれども、2期目3期目とリピート効果でだんだん後ろの方が近づいている状況でして、海洋の1号機が3門の1号機の 2,3 ヶ月遅れぐらいで進んでいるという状況であります。
ごめんなさい、ちょっと確認ですけれども、3門の2号機については、2号機と海洋については先ほど燃料倉庫が行われているとおっしゃいましたけど、これはまだ行われてないということですか。
まだ行われておりません。これからです。
でこれはいつ頃というのは分かるんですか。
燃料の倉庫につきましてはお客様の決定事項でありますので、具体的な期日については申し上げることはできません。ただ今年の春というのを期待しております。
分かりました。それと、同じく原発事業2点目なんですけども、ウェスティングハウス株の売却についてはかねて検討していて、引き続き検討するということなんですけれども、なかなか小グループの 20% を引き受けた2013年ですかね、それ以降検討して進捗が全くないような状況だと思うんですけれども、これ今までどうして売れなかったのかという分析についてはどのようにお考えでしょうか。それ価格なのか、あるいは条件なのか、そのあたりいかがでしょうか。
今までの経過につきましてはですね、いろいろあるので細かいことなのでちょっとお答えはできません。すいません。
今後についてですね、 あの売却検討という話でしたけど、本当にこう売れるのかどうかというその現実性についていかがですかね。
良きパートナーがいればですね、そこに向かって、進めていきたいと思います。
それと原発のについて最後なんですけれども、原発事業についてはもはやこう民間が担えないという考え方が一部でまあ出てきていますけれども、綱川社長ご自身は、今回の経営計画を見ると原発継続ということのようなんですけれども、民間でもまだまだ担えるというお考えでしょうか、それともあるいは何らかその政府のサポートみたいなものが今後必要になってくる、そういった考えをお持ちなのかどうか、そのあたりいかがでしょうか。
原発継続というのはですね、お客様が今まず設備ベースのところをしっかりとサービスをしていくという、これは義務というか責任を果たすということであります。それからご質問につきましては、政府に絡んだことにつきましては、私の方からは特に言うことはございません。
最後3点目、これは半導体なんですけども、今回の資本対策で3月末に株主資本が1500億円を、マイナスの1500億円を資本対策で1100億円にするという計画がありますけれども、これは半導体事業を何パーセント売却するという前提を置いて、考えているものなのでしょうか。またそれ、まずそれをお願いします。
ですね、株主資本はマイナス、今何もしないと1500のマイナスでありまして、それから、持ち分を持ち物を入れたもの、非支配の持ち物を入れるとですね、1100になるということでありまして、そこでは別に何か資本対策をするしないではなくてですね、非支配の持ち分を入れて株主、すみません、純資産の方がプラス1100になるということです。なんか今ちょっと私誤解してます。
株資本を3月末で1500億円で、それをプラス1100億にすると、9ページのことなんですけれども、
非支配の会社の持ち分のところを足し込むとですね、プラス1100になるということでして、そこでは特に何か、資本対策をするということではございません。
分かりました。それと最後に半導体事業の 50% 以上を検討するというお話で、現時点で柔軟に考えるというお話でしたけれども、これは実際その 50% 以上を売却するというオファーが今現在あって、それを検討されていると、そういうふうに理解すればいいんですか。
今いろいろなオファーをいただいておりまして、いろんなケースがあって、それを検討していることでございます。いろんな可能性があるということでありまして、今回、このマジョリティキープにはこだわらないということであります。その具体的にはまだこれから検討するところでございます。
つまりそういうオファーが今あるということですか。
いろいろなオファーが来ております。
はい、わかりました。
よろしいですか。すいません、では以上をもちまして本日のご説明終了させていただきます。ありがとうございました。